はい、はい、こんばんは。乾杯しましょう。いや、暑くなってきたから美味しいですね。
うん、はい、ね、
今日はリクエスト久しぶりにご紹介しましょうかね。はいはい、
待ってました。
はい、
待ってました。
二子丈介さん、はいはい、毎週ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。6日5月6日ですね。シティに出て分かることというのを語っていましたが、今から10年くらい前に東京の新橋に行ったことがありまして、
はい、
和歌山では見かけないお店がいっぱいあって悩むくらいでした。
うん、
確か新橋で和歌山では見ないアイリッシュパブにホットペッパーで予約していきまして、ホットペッパーのクーポンにあったビールの3種飲み比べかな、うんうんうん、とフィッシュ&チップスなどをいただきました。
うん、
至極のひとときを新橋で楽しめましたし、お気に入りのスポットになりましたって。新橋といえばガード下ですね。うん、私のイメージは、
うんうんうん、
活気があってね、
うん、
まあいいとこですよ。
いいとこですよね。うん、サラリーマンの
なんかテレビでインタビューって必ず新橋でやって
る。うん、ね、SL 広場。そうそう
そう、
ね、あそこね。
なんでなんやろうかね。
まあなんか
サラリーマンやっぱりこう人口密度が高いのかね。
そうそうそう。でちょっと酔っ払ってる人多い。
あの辺ってビジネス街ってどこ、うんうん、丸の内になるわけ。どこになるの？
汐留もそうだし、
汐留そうだ
ね。あと乗り換えでね、千葉の方帰る人も、神奈川の湘南の方に帰る人もみんなそこに。
なるほど、新橋でね。
うん、そうですね。
そういうことか。
東海道線が走ってるので、うん、ね、お台場エリアもそうですよね、新橋。
そう
ね、
あ、そうか。
でモノレールで、うん、ゆりかもめか。
そう、ゆりかもめ乗る新橋やね。
そ
うだね。
そして何よりも銀座と背中合わせだから。
そうだね。
ね、夜の流れが。
新橋の方がリーズナブルな店多いね。
うんうん、そうですね、うん、ちょっと下町っぽい人情味あふれるような、う
ん
う
ん
う
ん、なんかもつ焼きの店みたいな何回か行ったことあるし、
うんうん、
そんな店は要素あるね。
ありますね。
でもちょっと僕はなんか大阪っぽいから好き。
わかるわかる。
なんかガヤガヤっとして、
う
ん
う
ん、
私も大好きでしたね、よく行ってました。
うん、
うん、面白いですね、あの文化もね、うん、あそこね。私そうシティといえばね、
うん、
先週末東京で仕事で、
うん、
初めて新歌舞伎町タワー、
うん、はいはいはい、は
い、
びっくりしたんですけど、行かれたことあります？
前は通ったことあるけど入ったことない俺。
上の映画館に、
うん、あ、そうやそうや、
映画館ね、そう映画館は気になって
る。そう、3回目の
オッペンハイマーね言ってたもんね。
ああ
でもその下も見たよ、
ゲームセンターみたいな、
歌舞伎町横丁、歌舞伎横丁みたいなとか、
まあ、アジアのなんかこう屋台の集合地みたいなのを、
うん、そうそうそういうのとか見たよ。
そうで、うん、そこ DJ ブースがあって、うん、みたいな、うんうん、だから、うん、外国の方が日本の文化をギュッと凝縮して、うん、一夜でこの感じてもらうにはこういう感じになったのかなっていう表現方法でしたよね。
うん、
で上に UFO キャッチャーとかそういう、まあ、サブカル的な、
そうね、
うん、あのゲームセンターみたいなのが再現されていて、
うん、
もうほぼ外国人で、
なるほどね、
私が逆にアジアに旅行に行った感じでした。
うん、なるほどね、そういう
場所ね、ここどこ？
そうね、っていう、なんか日本っていうよりなんかアジア感が強い。うん、
まあ新宿もともとそういう感じじゃない？なんか
まあそうやね、
うん、なんかあのロボット、
うんうん、はいはいはい、
なんとかだったら、ロボットカフェ、ロボットバー、ロボットレストラン、
ロボットレストラン、
ロボットレストラン、
うん、
ね、あれもなんか ね外人の人の方が多いっていう、
多い、
ね、
多い多い多い、
言ったもんね。
でもその映画館は大人の空間よ、
うんうん、
その35ミリ上映を見たってですね。
そう、オッペンハイマーの35ミリ、フィルム映写機、
ね
を見に行ったけど、
やっぱりね、違うでしょ、
全然違う。フィルムはこう粒状の感じとかもいいし、あとはその10スクリーンぐらいあるんだけど、
うん、
前巻坂本龍一さんが、
うん、
その亡くなるほんと直前ぐらいに音楽を全部、うん、音響を監修して
る。すごいね、
へ、
うん、そんなこともしはるよね。
ねえ、そうしてて、
ある意味遺作です ね、
ね、 ね、で坂本さんがその、うん、よく学生の時に新宿で、名画座みたいなのに来て見てて、その時がそのフィルムの映写機だったってことで、やっぱり今の時代でもそういうの残した方がいいんじゃないかみたいな、
ね、
そういうことも。
あんなでも今そのなんていうの、あれなんていうんだっけ、この映写する係の人
係の人ね、なんやろうね、
あれ
映写師
分からんけど、あれもそんな簡単ではきっとないと思うんだよね。
ないと思う
よ、多分そういうのはでもないやん、うん、多分そこら中の映画館にはさ、
うんうん、
だ特殊技能の人がいるってことだよね、技師みたいな、映写技師、
映
写技師だ、
映写技師
ね、なんか 一本のフィルムじゃかけきられへんから、ね、なんかこう継がないといけないよね、うんうんうんうん、それのタイミングとかが分かるとなんかシビアみたいな話を聞いたことがある、うんうん、
でもやっぱりそういう場がないとそういう人は育たないし、そ う, だよ、ねね、そういう人が活躍の場があるっていうのはすごいいいなと思ったけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、だからまあいろんなそこの歌舞伎タワーにいろんなものが詰まってたね。
そういうことです、
ね、一回行ってみよう。
うん、面白かったよ。
行ってた、見に行っただけだけど、すっごいなんかいろんなエネルギーを感じましたね。
あ、そうなんや。うん、なんか前通ったらなんかもう人多そうやなと思って。
そう。
でもまあ本当にこう、まあ、日本人は少なくなってきてるね。
少ないですね。たむろして地べたに座ってる人たちも外国人。
あ、そうなんや。
うん。いろんな人種の方が。
そうか。
でね、そこで DJ してた人が、うん、結構こうだからそのオタクっぽい曲ばっかり選曲してるんですよね。
オタクっぽい曲ってどんなんですか？
なんかね、うん、私あのちゃんとかもそうだけど、
あのちゃん、うん、日本の曲、
なんかそのオタクっぽい人たちがオタゲーみたいな感じで、みんな飲みに来てる横丁で飲んでる人たちももう全員参加型でコール&レスポンスみたいな感じのが自然発生的に、で一人の、まあね、普通のおじさんまで行かないような、まあ、男性が前の DJ ブースの前でちょっとおたげみたいなのを一人で披露するんですよ、踊るみたいな。
すごいな。
でそれでうーで、じゃあ次の曲誰踊るみたいになってたりとか、たまに高収入ってなんかこうトラック走ってるじゃないですか、バニラ、そう、はい、バニラバニラバニラとか言って、うん、高収入ってみんなで言ったりとかしてて何この曲聞いたことあるけど何何って思ったり、ああいうなんかちょっとこう普通の DJ イベントではかからないような、なんか、うん、
行ったことないけど秋葉原っぽいのかな。
あ、そういうことですかね。
なんかなんとなく、うん、なんとなく、
うん、でもそうやと思う、きっと、うん、そういうカルチャーで、
そうそうそうそうそう、
オタクっぽいっての確かにそうなん
です、うんうん、なんかあ、これも日本の文化かと思っていろいろ勉強になりました、逆に。
なるほど、
うん、大盛り上がりしてよ、深夜にな
るほどなるほど
ね、シティは変わってますね、うん、あとね、そう、毎週もちろんコメントいただいてるんですが、この方、うん、ラジオネームポンタさん、
うん、
こんばんは、うん、月曜日の夜にいつも家でまったりと番組を聞かせてもらっています、うん、松本さんは原田知世さんのことが好きなんですね、
うん、
ダダ漏れてます
斜め斜めてもらってる感じやね、ま
なんかね、
知世さんは今でも昔と変わらずお綺麗ですよね、ブレンディの CM を見るといつも思います。
ブレンディの CM、
ブレンディね、ブレンディといえば
今でもブレンディの CM 出てはるのかな。
出てますよね。
あ、そう、
うん、最近テレビ見てないから全然わからない。
地上波私もあんまりわからない。
多分もう1年ぐらい多分見てないような気がする。
見てないかも。
もう YouTube 専用モニターどちら家は貸してるんだよ、その娘がね。
そうですね。
あと Netflix とかしか見ないから、ブレンディね、
今もそうかな。
ネットの CM とか出てきそうな感じやけど出て、うん、見ないね。
ブレンディですね、検索すると、
はいはいはい、
うんうん、うん、相手役の子が変わるけど原田知世さんはずっとね、
なるほど、
変わらず、
なるほど、
ブレンディの顔ですね。
なるほどね。
あとさすらいのバンドマンさんも初めましてですかね。
さすらいのバンドマンさん、
うん、
前回月曜日を初めて聞いてから宮古ママの声が好きになりですって。わあ、ありがとうございます。
いいことですね。
貴重な方でございます。いやいやいやいやいや、この番組も時々聞いています。他の番組ではあまりかからないような曲もかかるのでいいと思います。自分も昔からバンドをやっていて、うん、週末に大阪や京都のライブハウスで歌っています。あまりみんなが知らないようなアーティストや曲の紹介を期待しています。
なるほど、
なるほど、ね、どんな音楽されてるんでしょうか
ね気になりますね、うん、励みになりますね、
うん、うん、ありがとうございます。
嬉しい、毎回こう新しい方からもいただく、うん、ね、ようになってきました ね、
うん、
うんうん、
どれぐらいの人が聞いてるのか知りたいよね。知りようがないんだけれど
知りたい、
うん、
ね、え
でもなんか
広がってるの、広がってるんでしょうか。
言われたりする
よ、するよね、
するよ、
うん、広がってるんかな。
意外と私のママ友とかも聞いてるよとか言ってくれるんで、
ありがたいね。
わあ、ドキドキしますよ ね、大丈夫なことを話してたかな。
いやいやいや
いや、まあ至って大したことは話してないよねと思ってますけどね。
そうね、そうでした、
うんうん、うちの母親がこの間そういえばたまに聞いてくれてて、うんうんうん、聞いてる時 LINE が来るのね、
うんうん、
今日も聞いてるよって言って、うんうん、ほんですごい楽しそうだねとか言う って、うんうん、今日何の話やったっけ、オッペンハイマーの会やって、そんな楽しそうやったんやと思って多分うちのお母さんはそんな内容はね、多分何のこっちゃってなもんやろうけれど、うんうん、すごい楽しそうやねみたいな、
まあ熱があ
の会話 ね、 あの会話 ね、
そ、
ね、
それはそれでね、
そうや
っぱ自然体で、
うんうんそれだね、
おしゃべりが楽しそう、ね、じゃあ今日も皆さんが喜ぶような選曲をお願いします。
いいですか、じゃあ僕から。
はい、坂田さんお願いします。
あの定番なんですけど、
はい、
はい、
T字路数で、この間もね、うん、4回目のライブちょっと渋谷クワトロで行ってたんで、うんうんうん、ちょっとその時の、
はい、
いいなと思った定番曲、いいですね、暮らしの中でお願いします。
なるほど、
うん、T字路数のもう名曲ですね、
はい、そうなんですよ、はい、でこの間のその渋谷クワトロ、あと名古屋梅田で続いたライブはなんかツーマンライブなんですよ、2組、
うん、
T字路数と僕の時渋谷はサニーデイサービスさんが出て、
う
ん、で僕そんなサニーデイサービスさんそんなあんまり興味なかったんやけど、うん、まあそれ聞いてて、
うん、
でそのツーマンライブのそのいつも何年かに1回それやってるんだけど、マムシのツーマンライブって言ってて、
うん、
で T シャツとかのモチーフにこうマムシがおんのよ、
蛇のマムシね、
うん、蛇のマムシで、ほらまっちゃんとこもさ、クラブハウスのさ、
うん、
あ
いつね、ハリネズミ、
ハリネズミとかのさ、うん、なんかこう思い入れとかさ、うん、歴史があるやない、うんうん、でそのボーカルの伊藤妙子さんが、
うんうん、
あの人横須賀出身で、うん、子供の時にその横須賀でも割と田舎の方なんかな、なんか山があって、
うん、
でお兄ちゃんと行ってたら、うん、まあ太鼓その蛇でも、
うん、
頭三角のやつはマムシやから気ぃつけろよって言われてめっちゃ怖かったっていうので、
うんうんうん、
そのマムシがいつもこうなんつうのこうインパクトに残ってて、
うん、
でそういうなんかマムシをなんかまあシンボリックにモチーフに使ってるっていうのを言ってて、でまあその田舎からまあ渋谷に出てきてこのど真ん中で歌えんの嬉しいですみたいな感じで歌ってた、あの調子でね、和歌山でやったあの調子でやっててすごい良かったよって。また今年も和歌山来てくれるかなってちょっと
来てほしいね、
来てほしいですね。
あれ何月だったかな、去年の
あれね、夏だよ、
夏やったよね、
夏でしたか、そっか、
まだ来てほしい、ね、そろそろ聞こえてきそうやね、来るんやったらね、
そうですね、夏ならね、
どうなんだろうね、
ね、
ちょっと彼に聞いてみようか、
聞いてよ、聞いてみよう、うん、聞いてみよう、
和春くんに、でその際にはなんとか、ね、なんとかラジオに、
ね、
あそうだよね、
ね、
そんな簡単な話じゃないのか、
ね、本当ですね、
ほんまね、渋谷クワトロとかだとね、
うん、
速攻ソールドアウトだから、ね、スタンディングで、もうそのスタンディングでもこう入る順番決まってるからさ、
うん、
そんないいポジションでもないわけよ、
うん、
和歌山のあんなとこで間近で見れるなんかさ、すごい
贅沢やったからさ、
そう
ね、本当
だよね、
うん、そうだ、
やっぱ一番前で見たいな、
そうだからやっぱね、あのやっぱ和歌山のライブがやっぱ一番迫力あってよかった
ね。あ、そうですか、
あの距離感よね、
うん、
ね、マイクなしでもいけるぐらいの彼やもんね、あの声量がすごいあるし、
本当本当
ね、贅沢でしたね、
そんな感じでした
、ね、
もう引き続き追っかけていこうかな、
素晴らしい推し活ね、
なるほど、僕も、
うん、
あのこの間ね、あの神戸で、
うん、
ライブ見に行ってきて、うん、ライブではないんだけれど、うん、ライブハウスチキンジョージってあるじゃないですか、
ああ有名なね、
45周年、
はいはいはい、45周年、
45周年なんか
すごいね、
そう僕が10歳の頃にね、
うん、そういうことよ、
辛いもんね、すごいね、そうそう、ほんで行って誰見たかって言ったら鳥肌みのるっていうやん、
うん、
鳥肌みのるさんが
久しぶりに聞いた、
久しぶりにそのなんか全国ツアーみたいなやってはったんで見に行ってきて、
へ、
昔和歌山にもね来たんだよね、和歌山県立県、え和歌山 県民文化会が、
うん、
に来はってショーホールだけどね、もちろんね、
うんうんうん、
ほんでその時も見に行ったんだけど、結構好きで若い頃から、
うん、
ほんでまあ知ってる？ビジュアルわかるでしょ？
ビジュアルはわかんない、
わかるやろ、
でも、うん、活動がそんなにわかんなくて、
う
ん、朗読をするの、
音楽でもないですよね、
じゃあ音楽ではないよ、
ね、
朗読、
ね、
朗読というかまあ、
うん、
漫談、漫談だよね、
漫談、
簡単に言うと、
なるほどなるほど、
漫談だよね、なるほどね、
一人でずっと話す、
そう、ほんでまあ割とそのテレビに載せられないような過激なことを言うのが芸風なんだよね、
うんうん、
政治的なことを言う、
政治的なことも言うし、
うん、
まあ まあそれ政治的なことを主に言うかな。
なるほど。
政治と、まあ、宗教とか、そういうことの、まあ、タブーみたいなことを言うんだけど、すごいなんかこうなんていうの、思想があって、言ってるとかじゃなくて、ただそういう言ったらあかんこと言ったら面白いっていう芸人さんなんよ。
なるほど。
なんかこう例えばどこどこの宗教団体の悪口みたいなとこわーって言うけど、別に嫌いでも好きでもなくて、ただそういうこと言うと面白いっていうことをここに考えてある人で、
なるほどなるほど。
でそれがすごい面白いの、確かにすごい面白いし、頭のすごい回転のいい人やから、そのなんていうの、切り口もすごいなんていうか面白くて、でも特にのんぽりなんや、その人は、その本人自身はね。
なるほど。ちょっと調べてみる、
見てみて。で見た目ビジュアルイメージあるでしょ、
あ
のなんかこう神経質そうなオールバックにして、
こういっぱいこう学ランみたいな、なんか
学ランというかスーツにこう文字がこう入ってる、玉砕スーツっていう、ね、あれを着てはるんだけど、あの時みんなが思ってるあの鳥肌みのるのイメージの時は、45キロぐらいなんで体重が、で今100キロ超えましたって言ってて、もう見る影、見る影もなくパンパンに太ってあるって、
なんか僕はちょっと、それ三島由紀夫とか、
そうだからそういう、なんかあの美意識に、まあ傾倒してるような人で、
でもね、見た目そんなに変わると言ってること同じでも伝わり方違いません。
いやでも面白い、
あの面白い、
なんかね、そのなんていうんだろう、年取ってそういう変な見た目になって、よりなんかこう悲哀があって面白いっていうのはあるな。
そうか、若い時とはまた違うね、
なるほどなるほど、
面白かった。
それはそれでいいね。
ね、
そう、
ほんわかした太り方なん？なんか太り方でもなんか、
まあね、
なんかこう貫禄ある太り方、
まあ、貫禄あるといえば貫禄あるけど、まあ、明らかに酒飲みすぎて偉くなってんだこの人みたいな、
あ、なるほどね、
あの生活習慣病系の太り方やね。
ああ、ダメなタイプ、
ダメな感じ、ね、だからそのもともと本人も割となんていうの、ダメ人間みたいな自分のキャラ設定なんだけど、実際そうみたいで言っちゃうと、だからそれを もうまさにダメ人間としてすくすく横に太ったって感じの
人でした。
大物になっていったんですね。
面白かった。
そんな松本さんは今日は
僕はね、
どんな選曲を、
いやそんな大層なあれでもないんだけど、ちょっとまあキリンジをちょっと、
あ、いいですね、はい、今日なんかね、
はい、キリンジのね、
定番定番、
メストコスメ、
へえ、
ありまして、メストコスメを
聞いてみましょう。
はい、
内容が
そうなんですよ、あの昔の彼女と再会したら、がっつり整形してて昔の方ね、自分の好きだったあの子はどこ行ったのかなみたいな、そういう曲なんですよ。なんか一見こうね、聞くとただのというかおしゃれな、なんか綺麗な曲と思うし、なんとなく歌詞も断片的に聞くとこうなんかね、まあ恋の歌なのかな、
そうそう、僕もね、そういう認識、そういう認識、
歌詞ちゃんと聞くと、ちゃんと聞くともう本当にその改造人間の歌みたいな、
いいんだよ、君の本当になればいいんだよってなりたいようにって言ってましたね。
違うんだよね。
なるほどね、
本当にあの兄の真骨頂ですよ、
これ
ね。
面白い、もう一度聞き直したい。
こういうなんか普通の人が題材にしないようなことを美しく歌う人なんだよね、兄はね。しかも結構そのなんていうの、歌詞がすごいこう、まあ、シニカルで、すごいこうなんていうんだろう、文学的というか、一見全然、ね、そんな風には思わないけれど、よくよくこう噛み締めていくととんでもないことを歌ってるというもっとひどい曲があるからね。ちょっとあのラジオの電波で言うのははばかられるような内容の曲もあるので、
でも時流を掴んでるよね、そういうなんか、まあ、
まあそうだね、
世の中でまあありそうなことじゃん。
そう
僕のもしかしたら好きだった子がそういう風になってるかもって思えるような、ね、
そう。でもね、このね曲確かね、
結構前でしょ、
そう2000年とか、それが
そんなんでしょ、
なるね、また僕覚えてるのは、僕初めて買ったキリンジのアルバムってこれなんだけど、
僕もそう
です、あのあそこで買ったタワーレコードで、和歌山の、
あの
サッティじゃない、ビブレ、なんで、あれの上にあった時に、
ビブレの上、
ビブレの上にあった時に買ったのね。その頃の、
ね、
それがあった頃の話やから、
じゃあかなり先駆けてた、
かなり先駆けて、こんな世の中ね、もうそんな整形とかが割と一般的になってるもんね。 ちょっと目を離したらね顔変わってることがいるからね。
あ、本当
だ、技術が上がってるから最近わからないですよ、
ね、ライトになってるんじゃない、そう、ね、値段も安いとか、ね、いろんな意味で、
まあ、韓国行ってねみんなやってきたりってよく聞きますよね、
うん、でもやっぱりなんかこう違和感を感じるよね、うん、感じてない人には感じてないんかもわからんけれど、うん、結構うーんって思うことが僕は、うん、
分かる気がするんだよ ね、はい、まあ自分がハッピーで出たらね、
うんうん、まあそんな、まあ、そういうまま止まるかな、そうかな。まあそうね、本人が良かったらいいのかな、ね、そうでもまあね、僕はねただね、まあ、いろんな考えがもちろんあるとは思うんだけれど、うん、まあ、顔も含めて人間ってこう、まあ、遺伝子の形質とか表現系としてこう見た目ってあるわけや、うん、そこをこう、まあ、ハッキングするわけでしょある意味、うん、まあ、美容整形って、うんうん、そうしたらまあ人が人に惹かれるっていうのは、うん、顔がまあ好きっていうのはその背後にある遺伝子に興味っていうか好意を持つと思うんでね、うん、というのはやっぱり自分の遺伝子とその人の遺伝子をひっつけた時に、うん、まあ、健康であったりとか、うんうん、感染に対する免疫力の高さとか、うん、そんなことを多分 人は美しさとして感じてると思うね、うん、そこをハッキングしてるということは嘘ついてるわけやん、
まあね、
自分の、はいはい、本当の、うん、まあ、能力というか、うん、性質というか、うん、まあ、それはなんかちょっとなんかインチキだなって僕は思うかな、うん、
化粧は
化粧はまあねいいです化粧はまあ
化粧もハッキングですよね。
まあね、まあ、弱ハッキングね
弱
あともう一つ化粧の場合は、うん、まあ、自分でするじゃない基本的には、はい、そしたらまあちょっとなんか手先の器用さとかさ
逆に、ね、
まあ、美意識とかもそこにちょっとこう、はいはい、
そこね、
反映されるから、そうか、ある程度まあなんかちょっとまあ、うん、いいかなと思う歌が上手いぐらいの感じの
か
なとは思うけど
そうかそれも含めね
って思うんです僕は